今日はマルコの福音書第14章12節から26節です。このところには生産式の起源が語られています。12節に種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日とあるわけですけれども、ユダヤ人はこの種なしパンの祭り、すなわちパンに酵母菌を入れないでそのまま焼いて食するというその祭りを持っていたわけです。それはなぜかというと、エジプトを脱出するそのところから起源があるわけです。そして杉越の子羊をほふる日とあるわけですけれども、このエジプトにおいてパロはなかなかユダヤ人を出さなかった。さまざまな災いを下し、そしてついにはこのエジプト全土で初めに生まれた子どもたちをもうすべて死に至らせることを言われたわけです。そしてその時にこの御使いがやってきて、そしてその神様の技をなす。もうエジプトではもう大きな嘆きが起こったわけですけれども、じゃあそこにいたイスラエルの民はどうであったのか。神様はあらかじめ家の柱と鴨居、入り口のところに子羊をほふり、血を取って、そしてそれを柱と鴨居につけるようにと命じておられたわけです。そして子羊の血がつけられているところは、その災いは過ぎ越していった。そこからこの過ぎ越しのお祝い祭りを行うということがなされていったわけです。そしてちょうどイエス様はその過ぎ越しの祭り、また食事ができるように手配をされた。13節を見ると、都に入りなさい、すると水瓶を運んでいる人に出会います、その人について行きなさい。そして弟子たちはこのついて行ったわけですけれども、それこそ15節にあるその主人自ら席が整えて用意してできた2階の大平間を見せてくれる。そこで弟子たちは杉越の用意をしたわけです。そしてそこにイエス様も席に仕えた時に、18節を見ると、私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますとそのように言われました。そして弟子たちは19節を見ますと悲しくなり、まさか私ではないでしょうと彼らは言っている。ですからそれはある意味彼らはこの確信がない、もう自分ではないだろうかというような、そういう不安恐れを抱いていたのではないだろうかと思われるわけです。そしてイエス様は21節を見ると、人の子は自分について書かれている通り去っていきます、しかし人の子を裏切るその人は災いですと言われたわけです。人の子を裏切る、イエス様を裏切る、それは災いである。まあ、弟子たちはもう12人とも全員裏切ってしまったということであったわけです。しかしその後が非常に大事なことであったわけです。それは裏切っても悔い改めてイエス様のもとにやってくるのか否かということが重要なことであるわけです。神様の目に見るならば、そのどれほどの状況で裏切ってるかというよりも、大切なことはたとえ裏切ってもイエス様のところに立ち返ってくる、それが重要なことであるわけです。そして22節を見るときに、イエス様はパンを取ってそれを裂き弟子たちに与えて、これは私の体ですと言われたわけです。これは非常に象徴的なことであり、裂かれたこの種なましパンはまさに十字架につけられて、そしてまたこの体の重みで この釘が食い込み、そして裂かれるその肉体を表し、23節にはこの杯を取って、この杯を皆が飲むときに、イエス様は24節見ると、これは多くの人たちのために流される私の契約の血ですと言われたわけです。それは十字架の上で裂かれた体から流れ出る十字架の血潮であり、そしてその血潮は実は私たちを清めるイエス・キリストの十字架の血ということであるわけです。私たちはこれを今象徴的に聖餐式で預かっているわけですけれども、私たちはこの聖餐式を受けるときに、キリストが受けられた十字架の苦しみ、そしてその流された血潮によって私たちのこの心が洗い清められる、そのことを私たちは深く覚える必要があるわけです。そしてその聖餐を受ける前に必ず悔い改めの祈りの時があるということを、やはり私たちは忘れてはならないと思います。それこそ弟子たちがまさか私ではないでしょう、そのような思いを持つ時に、私たちは自分自身の心を顧みて、もう一度自分がイエス様を裏切ってしまうような行いや、また言葉を発するっていうことがなかったかどうか、私たちはもう一度聖餐に預かる前にこの悔い改めの祈りをさせていただき、そして私たち自身は決して完全なものではないわけです。ある意味私たちは知らないで罪を犯し、そしてまた人の心を悲しませる、いや神様ご自身を悲しませているようなことがないだろうか、もう一度主の御前に出させていただき、私たちは自分の心魂を点検させていただいて、そして主が裂かれたそのパン、またその杯、イエス・キリストの十字架の血潮によって自分自身が清められる、その約束を私たちは与えていただくものでありたいと思います。私は大阪市内でメシアニック Jew、ユダヤ人でイエス・キリストを信じて救われた、そういう人たちとこの杉越の祭りに預かるということがありました。そしてそこで一人のユダヤ人は、杉越の祭りは自分の家で家族と一緒にやっていた、それは宗教儀式だと思っていた、ところがイエス・キリストを知り、また信じた時にこの杉越の祭りが実は自分の罪の許しのために行われていて、神様は滅びの中から自分たちを救い出してくださった、そのことの意味がはっきりと分かるようになった、そしてそれ以来自分たちが家族でこの杉越の祭りをするときに、イエス・キリストが体を裂き血を流し私たちの罪を許してくださった、そのことを感謝するようになった、その証を聞いたことがあります。また私たちも日本人でこの聖餐式に預かるということをしているわけですけれども、キリストのその罪の許し、そしてまた私たちにはこの一つの大きな希望があります。それは25節に神の国で新しく飲むその日というふうにあるわけです。神の国すなわち天国、やがては私たちは天国に入って、おそらくはイエス様と一緒にこのお祝いをする時が与えられるんではないだろうか。本当にその天国での聖餐式はどのようなものであるんだろうか、本当にそのことを思う時にこの心がワクワクする、まあ教会でも私たちは聖餐式に預かるわけですけれども、神の国天の御国においてイエス様からその裂かれたパン、そしてまたその杯に預かるその幸い、それを私たちは覚えて、私たちはさらにこの信仰に励むものとさせていただきたいと思います。